聖書を朗読します。旧約聖書詩編106編、1節から23です。お読みします。ハレルヤ、恵み深い主に感謝せよ。慈しみは常しえに。主の力強い御業を言葉に表し、主への賛美をことごとく告げうるものがあろうか。いかに幸いなことか、裁きを守り、どのような時にも恵みの業を果たす人は。主よ、あなたが民を喜び迎えられる時、私に御心を止めてください。御救いによって私に報いてください。あなたの選ばれた民に対する恵みを見、あなたの国が喜び祝うとき、共に喜び祝い、あなたの修行の民と共に誇ることができるようにしてください。私たちは先祖と同じく罪を犯し、不正を行い、主に逆らった。私たちの先祖はエジプトで驚くべき御業に目覚めず、豊かな慈しみに心を止めず、海辺で葦の海のほとりで反抗した。主は皆のゆえに彼らを救い、力強い御業を示された。葦の海は主に叱咤されて干上がり、彼らは荒れ野を行くように深い淵を通った。主は憎む者の手から彼らを救い、敵の手から贖われた。彼らを苦しめた者はすべて水に覆われ、生き残る者は一人もなかった。彼らは御言葉を信じ、賛美の歌を歌った。彼らはたちまち御業を忘れ去り、神の計らいを待たず、荒れ野で欲望を燃やし、砂漠で神を試みた。主はその願いを叶えられたが、彼らを痩せ衰えさせられた。彼らは宿営でモーセを妬み、主の聖なる人アロンを妬んだ。地は口を上げてダタンを飲み込み、アビラムの仲間を覆った。火が彼らの仲間に向かって燃え上がり、炎が神に逆らうものを焼き尽くした。彼らはホレブで子牛の像を作り、いた像に向かってひれ伏した。彼らは自分たちの栄光を草をはむ牛の像と取り替えた。彼らは自分たちを救ってくださる神を忘れた。エジプトで大いなる御業を行い、ハムの地で驚くべき御業を、葦の海で驚くべき御業を成し遂げられた方を忘れた。主は彼らを滅ぼすと言われたが、主に選ばれた人モーセは破れ王になって御前に立ち、彼らを滅ぼそうとする主の怒りをなだめた。続いて新約聖書ヨハネの手紙1、4章16節の後半から21節。新約聖書の446ページ上の段です。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら、恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。 神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。お祈りいたしましょう。天地の造り主、そして私たちの主イエス・キリストを死者たちの中から起こし、無に等しい私たちを存在へと呼び出し、愛へと召しておられる全能の父なる神様、今日もこの日、不安定な天候の中、この場所に集い、御言葉に耳を傾けるチャンスをお与えくださいましたことを感謝いたします。一週間あなたの見守りの中に歩むことができましたことを心より感謝いたします。この歩みの中であなたは小さな出会いを通して、私たちのさまざまな経験を通して、喜びも、そしてもしかすると悲しいこともお与えになりました。その思いを今あなたの前に置きます。どうぞ私たち一人一人をあなたが今日もまたこの礼拝の中で受け入れてくださいますように。創造世界の命を保ってくださる神様、私たちの世界はさまざまな問題を抱えております。とりわけ富める国の人々がますます富み、奪い去られる国の人々がますます貧しくなるという現実がございます。現在富める国の指導者が地球規模の気候の危機をめぐって話し合いを続けています。このような状況が生じましたことは、私たち富める国の人間が快適さと尽きることのない富を求めた結果です。神様、どうぞこの世界を憐れんで、とりわけ欲深い私たちを憐れんで、その罪を許し、歩むべき方向を指し示してください。この国の中においても、弱い立場に置かれた人々へのいたわりの眼差しがますます失われていくような気がいたします。年金の問題があります。子どもたちの教育の問題があります。国家や企業のために国民がいるのではありません。神様、どうぞ私たち教会が自分たちのためにあるのではなく、祈り世のために働く教会となっていくことができますようお導きください。私たちの共同体の中にも、しかし様々な弱さを抱えております。病気があります。将来への不安があります。神様、どうぞお守りください。私たちの間で育つ子どもたちにあなたの祝福をお与えください。弱いを重ね、さまざまなことが、以前できたことがだんだんできなくなりますけれども、どうぞその中にあなたの祝福と導きをお与えください。この町に住むすべての市民の上にあなたの守りを、 とりわけ弱い立場にある方たちに、日本の国籍を持たずしてこの町で暮らす人々の上にあなたの守りをお与えください。世界中であなたの皆を呼ぶ、今日この朝あなたの皆を呼ぶあなたの子らに祝福をお与えください。とりわけ紛争地域で人権のために戦っている人々にあなたの祝福と恵みとお守りがありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。神は愛ですという文章はとても有名です。キリスト教は愛の宗教であるとも呼ばれています。しかし2000年この文章を読み続けてきた結果、この文章はとても有名になりましたが、もともとは神は愛であるという文章はかなり衝撃的な文章でした。古代のギリシャ語の世界において愛という単語、ここではもちろんアガペという単語が使われていますが、この単語はあまり特徴のない単語でした。愛と日本語で訳しても良いときに、とても有名なギリシャ語の単語は一つはエロースです。エロースは分かりやすく言うと奪う愛です。でこれを哲学の領域で高めたのがプラトンの対話編です。エロースはより高い自分のものを目指す哲学的な探求の道という形に、使われております。もう一つ、非常に特徴的な愛と訳される単語がありました。フィリアという単語ですけれども、これは自らをないしお互いを高めるための、友愛を表現する単語でした。しかし新約聖書では圧倒的にアガペという単語が現れます。でしかもその時には特別な内容が付されています。つまり単なるというと語弊があるかもしれませんが、感情的な高まりでもなくて、徳目でもなくて、そうではなくてイエス・キリストの出来事において神が人間に対して決定的な救いを与えた、これを指して神の愛という、そして神の愛を受けた人間が今度は神と人に対して自分を全く開く、明け渡す、場合によっては自己犠牲に至るまで純粋な自発性に基づいてそのことを行う、これを指してアガペというようになりました。これはキリスト教がギリシャ語の単語の意味を変えていった歴史です。実は日本語でもそうだったと伺っています。明治の時期に愛というこの日本語を聖書のアガペというギリシャ語の翻訳のための単語として用いることに対して抵抗があったそうです。躊躇があったそうです。鈴木紀久先生という、立派な先生がいらっしゃいますが、彼のお書きになった聖書の日本語という書物を見ますとそのことがわかります。まず明治より前のキリシタンの時代、キリシタン文学において、感情的肉体的な愛情には愛、恋という日本語が使われた。そして精神的な相互愛に関しては、これは多分ギリシャ語で言うとフィリアですね、これに関しては大切という単語が使われたそうです。では超自然的神的な神の人に対する愛にはどういう単語が使われたかというと、カリダーデというポルトガル語がカタカナで使われたそうです。カリタスですね、ラテン語で言えば、 英語になるとそれはチャリティーという単語になりますが、あるいはお大切という単語が使われたそうです。神が人をお大切になさる、で人も人をお大切にする、デウスのカリダーデによって人間一人一人に与えられたお大切、これに応える、個人的に応答する、そういうニュアンスだそうです。明治期の横浜バンドの一翼を担った一人と聞いておりますけれども、山本秀照さんという方が伝道の草分けという文章の中に次のようなことを書いていらっしゃるそうです。今度は明治の話ですね。今でこそ愛という言葉は崇高な立派な言葉であるが、それは昔はそうではなく一種の低い卑しい意味に用いられていたものである。尊い意味で言えば、愛は上級のものが下級のものを憐れむという意味であった。君が臣を愛し、君主が、家臣を愛し、親が子を愛すとは言ったが、臣から君に対しては愛とは言わず、忠、忠誠の忠ですね。子から親に対しては子、親孝行の孝です。弟から兄に対しては悌、立身弁に弟と書く悌、上長に対しては敬、尊敬の敬であって、愛という語は用いなかった。低級の意味ではそれはもっぱら男女間の神聖ならぬ卑しい関係を支持したものだ。そういう次第から私どもは愛という言葉を用いることに躊躇した。そこでやはり儒教の仁、人弁に仁ですね、仁という字を借用し、きたって仁愛という言葉を用いることにした。つまり神が人を愛するであるとか、私たちが神を愛するであるとか、お互いに愛し合うという時のその愛という言葉を使うことはそんなに容易ではなかったのです。しかしその言葉を使うことによって、聖書が日本語に新しいニュアンスを加えたのではないでしょうか。そう思います。神は愛であるという言葉は、この文章はそういう意味でも日本語にも影響を与えたと思います。さて、神は愛であるというこの文章、ひっくり返しますと、どうなりますでしょう。これは家庭上の思考実験です。ギリシャ語では神が主語だということは非常に明確ですので、でも逆にするとどうなるかということ、つまり、愛は神である、愛は神的であると考えたらどうか。この思考実験を行った人はたくさん実はいまして、その中で今日ご紹介したいのはルートヴィヒ・フォイエルバッハです。ルートヴィヒ・フォイエルバッハはキリスト教の本質というとっても有名な本を100年以上前に書いています。日本語でも翻訳があります。実は僕昨日探して見つかりませんでした。持ってるはずなんですけど、でも彼がフォイエルバッハが言ったことはこういうことですね。彼は投影説、こうプロジェクションという、理論の宗教批判を行った非常に有名な哲学者です。で彼はこう言っています。神は愛であるとはキリスト教の最も高潔な命題である。なぜなら神とは人間性を意味する神秘的な類型概念以外の何者でもないからである。すみません、2番目の文章意味不明ですよね。こういうことです。人はお互いに愛し合うというその経験を天に向かって投影する。そしてその愛の理想形を神と呼ぶ。しかし今それを 逆転させるべきだ。なぜならば、愛は神という力よりももっと強いのだから、神よりもより高次のものだから。愛が神を打ち倒し、愛が神を打倒するだろう。わかりますか？難しい。あのね、フォエルバーカによれば、人が神様と思って信じてきたことは本当は人間の本質なんだっていうんです。神というものをお空に向かってプロジェクションして拝んでいるけれども、それは間違いだ。そこで拝まれていることは実は人間一人一人の心の中に元来あるものなのだと。それを実現すること、真の人間性を実現することが本当の神崇拝が目指していたことなんだということを言ったんですね。もうちょっと別の言い方をすると、だから豚が神様を思い描いたらやっぱり豚さんの姿をしているはずだっていうことも言いました。一人の神、人間で私でない他者である神への信仰は人間を分裂させるとフォエルバーが言いました。私と神ね。でも愛は、人間を一つの統一体として完成させるというようなことも言っています。こういう宗教批判は、お聞きになって分かりのようにキリスト教の文化圏の中でしか出てこない、しかし極めて優れた宗教批判です。さて、これは一つの思考実験ですけれども、新約聖書この箇所は主語は神です。神に定冠詞がついています。この神は愛なりと書いてあるわけです。実はこの箇所を最近のある聖書は、こういう意味に訳していたりします。神は私たちを愛する一人の人です。それと神は愛なりという翻訳は随分違いますね。神は愛なりという発言は神の本質に関する発言です。でこれに対して神は私たちを愛する一人の存在ですという翻訳は、私たちを愛する人は他にもいっぱいいるかもしれないし、しかも神は、怒ったり叩いたりするのと並んで時には私たちを愛するというニュアンスが読み取れます。でもそれとはこの発言は全然違う。で特に神は罰するというのは宗教の伝統の中に根強くある考え方です。キリスト教もそれを引き継いでいますね。最後の審判、神は愛であるということと神は裁くということをどう一致させるかは私たちの信仰が時々直面する大きな問いです。さて、その信仰は神の子イエス・キリストの歴史から神の本質が愛そのものであるということを学んだのでした。つまり一般的に愛という現象があってこれが神に由来するのだと主張されているのとはやはり違います。愛が神であるというのとはやはり少し成り立ちが違う、考えてきた経過が違います。人間的な愛が神的であるというのではやはりない。そうではなくて、むしろ神が愛であるというのはどういう意味かというと、神が人間的だということを言っているのです。その出来事はキリストにおいて私たちに見えるようになったと言っている。神が人となったこと、これが神が愛である、神が人間的であるということなのだと思います。キリストの出来事の中に神の愛が示された、神は愛であるということを私たちは悟った、そういうことだと思います。ヨハネによる福音書とヨハネの手紙は同じ思想圏に属する文書です。同じ手紙の一章五節には、神は光であると書いてあります。 でヨハネ福音書を見るとご存知のように光とはキリストのメタファーです。つまりイエスが光としてこの世に来られた、だからこそ神の本質が光であるということがわかる。さらにヨハネ福音書には神は霊であるという発言も現れます。これもある種の本質的な発言ですね。でこれが言えるようになったのは言うまでもなくイースターの経験を教会がしたからです。つまり霊が来たったのはヨハネ福音書的に言えばイエスが私たちのもとを去っていったからです。イエスが死へと去っていくことなしに霊である神の経験はありえませんでした。ですから神は愛である、神は光である、神は霊である、こうした発言はすべてイエス・キリストという具体的で個別的な出来事を私たちが経験することと結びついていると思います。でもそこから広げて見るならば、愛こそが神的であるというこの逆転した言い方にケチをつけるいわれは何もないと思います。愛こそが神的だ、それ以上一体この世界に何が必要でしょうか。続いてこの手紙の中にはこう書いてあります。愛である神の中にとどまる人の中に神がとどまる。ちょっと不思議な発言ですね。私が神様の中にとどまれば私の内側に神様がとどまると言っています。どっちが外側でどっちが内側なのかよくわかりません。でも多分これはどっちも本当なんだろうと思いますね。さて、そこからさらに出発して、17節と、18節は愛の未来について語っています。やや翻訳が僕は不満がありまして申し訳ありませんが、ちょっと僕が訳してみたのをお読みしますので、これ読みながらどうぞ聞いてください。その愛は私たちが裁きの日に率直さを保つことにおいて私たちの間で全うされるのだ。多分そう訳すことの方がいいかなと思いました。その愛は私たちが裁きの日に率直さを保つそのことにおいて私たちの間で完成されるのだ。なぜなら私たちがこの世の中にあるあり方はあの方がイエスのことです。そうであるのと同じなのだから。愛の中には恐れがない。完成された愛は恐れを外に投げる、投げ捨てるっていう意味ですね。恐れは懲らしめを持っている。恐れるものは愛において未だ完成されてはいない。それがかなり奴隷的な直訳です。私気づきますのはこの17節と18節において何々の中とかその中から捨てるとかそういう表現がかなり意識的に使われていることです。この世の中における在り方という言い方も出ますし、愛の中には恐れがない、愛は恐れを外へと投げ捨てる、恐れるものは愛の内側において未だに完成されていないというような言い方です。つまり愛にとどまるという時、その愛というものは、ある種の生きる空間、その外側からは何らかの意味で区別された空間と考えられていると思います。そしてその空間は裁きの日に完成される、そこの場で本当に最後に試される、そう考えられているようです。ですからここの発想は終末論的ですね。私たちがこの世の中にある在り方とは一体何でしょうか。いろんなことがあり得ると思いますが、この箇所を書いた人は もしかすると私たちもよく知っているヨハネ福音書のあの箇所を念頭に置いているかもしれません。次のような言葉です。あなた方にはこの世では苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この世における私たちの在り方もイエスのようだ、かの方のようだ。私たちも従って世に勝ったイエスの力の中を生きることができるはずです。ヨハネの手紙を書いた人は少なくともそう信じています。その愛の中には恐れが占める場所はない、そう決断しています。恐れとか懲らしめというのは裁きのモチーフと昔から結びついてきました。滅びたくなければ良い行いをしなさい。叩かれたくなければ親の言うことを、教師の言うことを聞きなさい。ご褒美が欲しければ勉強しなさい。これは古代の哲学者も子供を教育するときに無知を持て、無知で教育せよと言ったのと同じです。神は愛であるという本質から考えるとき、恐れや懲らしめは排除されて行くのです。他人を怖がらせることで自分を主張することはもうやめなければなりません。さて19節から21節の部分は愛を行うというテーマだと思います。まずは理由付けがありますね。私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからだ。そして神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいるとすれば、その者は嘘つきだ。目に見える兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛さない。神を愛する者は兄弟を愛する。これが私たちが神から受けた掟である。つまりイエス・キリストにおいて出来事となったその神の愛という本質から、私たち信仰者の生きるべき形が引き出されております。神は光である、神は霊であるという発言においても全く同じです。神が光の中におられるように私たちも光の中を歩もうと言われます。だから神を礼拝する者は霊を持って、霊と真理を持って礼拝しようと言われています。もう一つ注目すべきことは、私たちが愛する相手は神であると同時に兄弟であると言われていることです。しかも目に見える兄弟です。ヨハネ福音書にそのモデルがはっきりと示されています。足を洗うというストーリーですね。そこでもイエスが弟子たちの足を洗います。そして弟子の一人ペトロが、先生はそんなことをなさってはいけませんと言いますけれども、イエスはこれは互いに愛せよという意味だと教えますね。イエスが弟子に仕えた。イエスはそして私に仕えなさいとは言わない、君たちは互いに仕え合いなさいと言っています。それがここでは兄弟を愛せという言葉で言い換えられていくのだと思います。兄弟とはキリスト教徒の同胞のことです。より狭い意味ではこのヨハネの手紙を生み出したキリスト教共同体のことだと思います。イエス自身は敵を愛せと教えました。同胞を愛せではなくて敵を愛せ。その点でイエスのラディカルさはやはり際立っていると思います。とはいえ、 兄弟を愛せ、目に見える兄弟を愛せと教えるこの手紙のバックグラウンドには実は教会分裂の危機があるのです。ヨハネの手紙1はヨハネ福音書を生み出した教会が分裂していくその危機の中で書かれています。ヨハネの手紙はその分裂を最終的には克服することができなかったようです。この教会は福音書と手紙を残して歴史から消え去ります。そのような危機的状況の中での呼びかけであるということを考えれば、目に見える兄弟を愛せという訴えかけはそれなりに切実なものであることがわかります。私たちの社会の中にもさまざまな共同体があります。家庭、学校、会社、教会、共同体、教団、地域社会、その他さまざまですね。そこにおいてしかし互いに愛すること、キリシタン文学の言葉を使えばお大切にすること、これはしかし相変わらず極めて大切なのではないでしょうか。元来は仲間である人々を軽んじたり怖がらせたり黙らせたりすること、これが共同体を破壊するのだと思います。愛にとどまるという表現が出てまいります。愛にとどまる人は神様の内側にとどまり、そしてその人の内側に神ご自身がとどまる。一体愛にとどまるとはどういうことなのでしょう。なかなか私も具体的なイメージは湧かないのですけれど、どうしても心の中によみがえってきたのはこのエピソードです。マザー・テレサが孤児院を持っておられまして、その孤児院建設のためになされた献金が、税法上問題のある献金であるということで、税務署がなぜか孤児院に差し押さえにやってくるということを聞いたことがあります。私あれ映画で見ました。でマザーはそう言われて孤児院に役人を案内いたします。そしてこのお金はこうなりましたと言って、子どもたちが座っている机や椅子や建物というかそこを示す。これがそのお金です、どうぞ持って行ってくださいって言うんですね。そうするとそこでご飯を食べていたい遊んでいたちっちゃい子どもたちが私を持って行ってって言うんです。そうするとお役人はもういいですと言って引き下がったのでした。マザー・テレサは明らかに神の内にとどまって生きようとされた方であったと思います。そしてその彼女の中に神がとどまった、非常に分かりやすい、私たちそれ納得できます。先ほどお読みした詩篇の中にイスラエル民族は神を裏切り続けても、モーセが、なだめる役を果たしたっていう一節があったのを覚えてらっしゃるでしょうか。主は彼らを滅ぼすと言われたが、主に選ばれた人モーセは破れようになって見前に立ち、彼らを滅ぼそうとする主の怒りをなだめたという、発言です。教会に連なって生きる私たち一人一人においても、そのような生き方がちょっとだけでも神は愛であるという信仰において可能にされていくべきだし、それはできると思います。お祈りしましょう。愛なる神様、私を生かし、私を変えて新しい関係の中で生きることをお許しください。私は罪深いものです。心にはさまざまなわだかまりがあります。どうぞ私たちがあなたの愛の本質を信じ、その出来事の力を信じ、あなたの愛によって開かれて自ら新しく生まれることができますように。 教会を導いてください。聖霊の力によって満たし、互いに愛せよというあなたの意志を実現していくことができますよう導きください。心が弱い時にもあなたの愛が私たちを励ましますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。345番です。どうぞお起立ください。
座りください。